朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、吹奏楽についてお話を聞いていこうと思います。お招きしているのはお二人です。魚住ゆかりさん、そして堀江真由さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でそのお二人のね、吹奏楽との関わりについてちょっと最初に聞いておこうと思うんですけれども、魚住さんはですね、もう今回吹奏楽の番組を我々ねやろうっていうことになった時に、もうですね、この音声を作っているチーム員からですね、もう魚住さんしかいないと熱い声が寄せられましてですね、今回ブッキングお願いしたんですけれども、魚住さんとの吹奏楽の関わりっていうといつ頃からになるんですか？
実はですね、中学3年生です。
中学3年の時吹奏楽部だったんですか？
はい、違うんですよ。
違うんですか
あの本当はね、入ってておかしくなかったんですけども、たまたま中1の時に最初に入った中学校があまりこう上手ではなくてすいません、今すごく上手になってる学校なんですけれども、ちょっとその頃はちょっとあんまり調子が良くなくてですね、
そういうこともあるでしょう。
はい、で私ちょっと入らなかった、運動部に入っちゃったんですね。音楽大好きだったんですけど。
ちなみに運動って何してたんですか？
当時はあまり卓球から陸上部に移動したりしてました。
はあ、スポーツ少女だったわけですね
いやいや全然そうじゃないです。で3年生の時になる時に、実は親の転勤で沖縄県に住まいを変えたんですけども、
いいです、ね、
そこの最初に自分の行った中学校始業式で一目惚れしまして、素晴らしいんですよ音が。こんなにすごいんだと思って、で一緒入ろうかなって思ったんですけども、もう3年生ですよね、
ああそうか。
しかも私ピアノを結構やってたので、ピアノの先生から、まあ、中学校の練習は大変だから、ピアノ本気でやりたいんだったらちょっとやめた方がいいわよって言われて諦めたんですが、
両立は難しいということで、
は
い、
ただ1年生になる妹はピアノやめて入りました。
まあ、それほど素晴らしかったってことですかね。
そうですね。でその年に妹が出た、妹の学校、先輩たちが出た吹奏楽コンクールを聞きに行ったのが初めての吹奏楽コンクールでした。
なるほど。もうそれでどっぷりハマっちゃった。
もうすごい感動しましたね。オーケストラよく聞いてたんですけども、空気がこう振動して伝わってくる、もうなんていうんですかね、こう鳥肌が立つんですよ。あの感じはちょっと忘れがたいです。
なるほど。でその後高校へ進学されて、
はい、
でそこでは吹奏楽はしたんですか？
やらずにピアノ一人で
やらないですね。なかなかやりませんね。
もったいないですね。
ああ、そうなんですね。
でもクラスには吹奏楽部員がいっぱいいて、すごく仲良しの子が多かったので、演奏会あるたびによ く行って聞いてました。
おお、それは沖縄県の中で聞いてた。
そうですね。まあ、沖縄県をその後私1年生だけでも離れて千葉に戻ってしまうんですけども、その後も機会を見つけて定期演奏が聴ける時期に沖縄に、まあ、帰るって言ってたんですけど、帰ったりとかしてましたし、
あ、そうですか。
はい、その後その中高ですね、中高ともに不問館に全国大会に出ましたので、それを聞きに当時吹奏楽コンクールが行われていた不問館、ここは本当に吹奏楽の甲子園と称されたホールですけれども、こちらに2度ほど聞きに行ったりもしました。
でも不問館ってのは今どうなってるんでしたっけ？
実はですね、もう取り壊されてしまいました
らしいですね。
はい、ついに更地の緑地公園になってしまいました。
懐かしいですね。
不問館の形をした芝生公園になっていますので、皆さんよかったら一度お越しください。
場所はどこにあるんですか？
杉並区、東京都杉並区です。法南町という駅から
来ますけども、丸の内線の、ね、終点ですよね。
はい、そこ実はそこに来ますと不問館が最後の1週間皆さんに公開したんですけども、その時の様子ですとか、その時に皆さんがもう思いのありったけを書いた寄せ書きとかですね、不問館で行われたコンクールの、いろんな記録ですとか、そういったものが見られる、ありがとう不問館っていうサイトがうちあるんですけども、朝日新聞デジタルの中にあるんですけども、こちら のコンテンツを楽しめるようにQR コードが ありまして、階層の広場のところ片隅にですね、それをこう開いていただくと、何ですか、VR、目の前に不問館があるかのような舞台から見た、客席の様子ですとか、もう360度 の VR が見られます。 VR って言っていいのかしらね、360度画像が見られるので、ぜひお楽しみいただければと思います。
あれかし朝日新聞もいいことしてんじゃないですかね社会貢献ですね、まさにね
だといいんですけ どこれはもう不問館を持ってらっしゃる立正厚生会さんと、それからの、東京厚生ウィンドウオーケストラさんとかのご縁もありまして作らせていただきました。
ちなみにその大住さんというのは会社に入ってからはどういうきっかけで吹奏楽に携わるようになったんですか？
あの堀江さんがいた三重県の合唱認知なので、その時にあの吹奏楽コンクールってうちの社でやってるもんだから、ちょっと会場行って見てきてって言われて見に行ったら、あのコンクールじゃないですか。で、あ、うちの会社の主催だったんだって思ったんですけども。
知らずに入ってたんですか？
すいません、
あんだけハマったって言っといて。ああ
の、はい、シャキが全く目に入ってなかったんですね。あの必ずかけてあるシャキが、あの、ね、舞台にかけてくださってるんですよ、連名機とシャキを。
まあ旗見るためにね行ってるわけじゃないですからね。
そうですけどね。でその後ずいぶん経ちまして、はい、あの2013年、
うんうん、
この年にあの朝日新聞のデジタル編集部があのそれこそ中高の全国大会のダイジェスト演奏動画、
うん、
出場校の演奏3分間だけ、
うん、
あの時期を決めて配信してたするのをですね、うん、あの年に始めまして、
うんうん、
私その時ちょうどデジタル編集部にいたもんですから、なんか吹奏楽のプロジェクトがあるらしいと、
うん、
なんか全国大会行けるかもしれないってなんかそこですごくあの引き寄せられまして、
う
あのもう本当押しかけです。手伝わせてください。何でもしますって言って、で、あの、まあ、皆さんにご覧いただくためにツイッターで少し拡散しようと、
うんうん、
でそのツイッターの中の人をですね、普通はの今の CSR の人間がやってたんですけども、その日だけ私がちょっとジャックをさせてもらいまして、
うん、
であの使い始めて、まあ、そんなことを見てた当時の部長が、あ、ちょうどいいからじゃ あのこっち来たらみたいな感じになりまして、次の春に配属になって以来ずっとここに、
うん、今はもうがっつりと朝日新聞社内でも吹奏楽を担当するところにいらっしゃるということですよね。
長くなりましたね。
なるほど。で今もねちょっとね話の端々に出てきましたけれども、朝日新聞社っていうのが意外と吹奏楽との関わりっていうのは非常に深いんですね。
そうなんですね。もともとですね、全日本吹奏楽連盟ができたのが1939年、昭和14年なんですけども、
全然ですね、
はい、まあ、大日本吹奏楽連盟これができた時にですね、あのもうあの吹奏楽、朝日新聞社も一緒にあのこの連盟を立ち上げています。というのもその前に全関東、全東海、全開催、 全関西とかですね、もう地方の吹奏楽連盟が先にできてたんですけども、こちらとのご縁が深くて、
なるほど、
その流れで全日本の、まあ、大日本吹奏楽連盟を作った時にもうちの、朝日新聞社もご一緒にあの作るのに関わらせていただいたっていうのが、
当時から一緒にさせていただいていたわけですか、
は
い、
第一回のコンクールからあの朝日新聞 の記事に写真付きで載っているのを見たことがあります、うんうん、
じゃあその主催なんかもずっとやってる。
そうですね、はい、うん、そうなりますね。
何を主催してるんでしたっけ、
当時で言う と、最初のですねコンクールの名前がすごくて、紀元2600年奉祝集団音楽大行進並ん大共演会ちょっと読めなかったですけども、
紀元2600年、はい、ね、紀元節の紀元ですかね。
そうです、そうです。
あ、だからまあその天皇陛下がお生まれになってからっていうようなことですか、
はい、それで、
当時っぽいですね。
そうなんですよ、
うんうん、
それも主催でさせていただいて、これが実は第一回の吹奏楽コンクールに当たります。
あ、その今の全日本吹奏楽コンクールっていうのの前身に当たるってことですか、
は
い、
前身です。
へえ、そうなんですね、はい、その頃からまあ一緒にその吹奏楽をこう、ね、はい、あのまあ盛り上げてきているっていうのが実は朝日新聞社であると、
はい、
ね、高校野球なんか結構印象強いとかありますけれども、実は吹奏楽っていうのもね相当こう力入れてやらせてもらってるわけですよね。
そうですね、大変お世話になってます。
そうですよね。でね、もうさっきからねなんかこう視線をこう、ね、目で合わせているのが気になってるんですけど、堀江さんはあれですよね、なんか魚住さんと結構取材の現場とかでも会ってる。
あ、そうなんです。あのちょうどその2014年に私入社したんですけど、うん、そこで仙台にいたんですけど、赴任してすぐ私がこう吹奏楽やっていたこともあって、こう別釣りって言ってこうあの別の冊子で吹奏楽を特集するっていうのがありまして、うん、それを担当させてもらいまして、
うん、
でまあ、その続きで、まあ、これ取材させてもらったから私も全国大会聞きに行きたいみたいな感じでこう総局長にすごい直談判して、この学校とかついていくのどうですかみたいな感じで交渉して、
うん、
それであの新潟の方とかあの高校の部門はちょっと行かせてもらえなかったんですけど、あの一般の部の全国大会と、
あ、ユートピアでやった年ですよね。
そうですね、あと東日本 大会。
そうそうそうそう、思い出した。
もう完全に2人の世界に入ってますけれども、あ、なんかあったんですね、そういうことがね。
はい、で、はい、そこに行った時に魚住さんに初めてお会いして、一緒に取材させてもらいました。
なるほど。魚住さんの第一印象どうでした？
いや、本当に吹奏楽が好きで、もう話をしていたらもうずっと話が止まらないっていうような感じでした。
いや、でもさっきから聞いてるとね、魚住さんにしても堀江さんにしてもね、自分の願望ベースで私これやりたいですって言ったら結構なんかそれが叶っちゃってるっていう、まあ、まんざらこの会社もあんま悪くないなっていう感じがしまくもないですね。
なかなかないですけどね。たまたま本当にこれだけは叶った感じですね。これだけでは実は失礼ですね。そんなことないです。はい、
でもまあ堀江さんもそう、吹奏楽自分でね、もともとやった、はい、ちなみに堀江さんの遍歴でいうといつから吹奏楽やってるんですか？
高校1年生の時から。
高1から、
はい、3年間吹奏楽部に入ってやってました。
三重県でしたっけ？
三重県四日市南高校で。
四日市南高校ね、
はい、
そこでまあこう、何を楽器はやってたんでしたっけ？
サックスを担当してました。
サックスを担当。前回の話だとサックスってもいろいろあるんでしょ？
あ、そうですね、うん、1年生の時はバリトンサックスって言って、低音の伴奏を主に演奏するような
大きい、
はい、大きいものを担当していて、うんうん、2年生の時からアルトサックス、まあ、メロディーとかを吹くような、うん、多分よく一般的に見かけられているのがアルトサックスだと思うんですけど、そちらを担当してました。
四日市南高校っていうのはどうなんですか、強いんですか？
あ、そうですね、私が2年生の時に、私は出てないんですけど、東海大会まで一応行かせてもらいました。
ちょっと待ってください、私は出てないんですけどっていうのはなんかあれですか、高校野球みたいにレギュラーとかそういうのがあるんですか？
そうですね、部員が100人いて。
100人もいるんですか？
そうなんです。
でかいですね。
でかいんですよ。4階の音楽室で合奏するんですけど、100人が一気にその
入れないんじゃないですか？
もうぎゅうぎゅうで、本当に今で言うと密でしかなくて。
大変だ。
そうなんです、うんうんうん、そこでぎゅうぎゅうになりながら演奏するんですけど、まあ、大会に出れるのが、まあ、人数が限られているので、オーディションがありまして、
うん、
はい、まあ、厳しい戦いになりますね。
それはやっぱり3年生の人なんかが優先されるんですか？
あ、全然
全然関係ない。
もうみんな誰が吹いてるかがわからない状態で、音だけ聞いて。あ、そうなんです。見ちゃうと、この先輩だから入れてあげようみたいな。
人気のある先輩とかもね、いいでしょうからね、そこはね、うん、
ちょっと不正が働いてるので。
なるほど、
うんうん、はい、フェアな音だけ聞いて、この音が良かったっていうことで投票して選ぶっていう。
すごい厳しい方ですね。
厳しいですね。
まあ、上手な学校ではありますけど、すごい厳しい方の。
そう、もう100人もいるとサックスの人もいっぱいいるんですか？
あ、そうですね、大体私が3年間いたのに9人とか10人とか。
本番出られるのは何人ぐらい？
出られるのは5人とか。
ああ、じゃあもう半分の人はもうそこで入んないわけですね。
そうですね。
厳しいですね。大泉さん、これは比較的厳しい方ですか？
でもまあ、どうでしょうね、全体で言うとあれかもしれませんけど、コンクールを全国大会目指す学校では普通かもしれません。
ああ、やっぱりそこら辺はその大会に出るか出ないかみたいなところと、まあ、意識が違う。
部門もいろいろあって、上の大会目指さない部門もあったりするので。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、県大会とかで終わりっていう部門出る学校もあります。人数制限も少なくてですね。
は
い、で、全国大会につながる A 部門ってよく、まあ、大編成とか A 部門って言いますけど、そこに出る学校ってやっぱり士気も高かったりするので、そういうオーディションやったり人数が多かったりっていうところありまして、最大ですと250とか、
すごいですね。
あるんじゃないですかね。
いやー、もうなんかもはやそれで1学年全部じゃないかっていうぐらいの人数ですよね。
1学年分ぐらいいますよね。
そうですね。で、それあれですか、そのコンクールっていうのが、もう本当に物知らは知らなくて申し訳ないんですけれども、なんかそのよく金賞とかなんとか言ってるじゃないですか。ああいうのってなんかどういう感じにこうランクは決定されてるんですか？
はい、いろんなコンクールがありますから、うちのコンクールってことですけども、全日本吹奏楽コンクールの場合、金賞、銀賞、銅賞って3つ賞がありまして、これをいずれかの賞を受けることができます。要するに出た団体にはどれかの賞が与えられるわけです。
まあ、その大会に出ること自体に、まあ、難しさがあるわけです
ね。そうですね、まあ、これはでも地方大会からそうかな。
なるほど。
まあ、地域によって違ったりもするんですけど、だ基本はそうです。そのうち、金賞がやはり皆さん目指しているもの でその中から次の大会に進める代表が選ばれます。
あ、その次の大会がまたあるわけですね。
そうですね、県大会の次が支部大会、支部大会の次が全国大会。
なるほど。じゃあ、まあ、金賞を取れば次の大会に行ける。
いや、金賞の中でも、さっきちょっと ダメ金って言葉をね、よくあのあまりいい言葉じゃないですけど、
この間の大会でもね、ちょっと、はい、あ、大会でもね、この間の放送でもね、言ってましたよね。
うっかり使ってしまいましたが、
失礼、はい、あ、でもあれはダメ金ってのはどういう意味なんですか。
まあ、これいろんな言い方するんですけども、要するに金賞は取れたんだけれども、うん、残念ながらあの次の大会の代表になれなかったっていうのを指して
なるほど、ね、
まあ、ダメ金っていう風な言い方をするところが多いようなんですね。
ダメ金みたいですけどね。だからそういうこうね、いろいろ金を取ってもいろいろある。
そうですね、は
い、だからなんかあの代表にダメ金だと金賞でも全然嬉しくないみたいな、
うん、そんなこと言わないよね。
そうそう、金賞でも素晴らしいと思いますし、銀賞でもあの喜ぶ学校はある、それは素晴らしいことだと思うんですけど、やはりね、全国大会目指しているとダメ金は悔しいんですね。
なるほどね。やっぱ次に続いていく金賞を取りたいと。
そうですね。
そういう学校っていうと、こうどれぐらいの数に絞られるんですか。
と言いますと、
そのコンクール、例えばその全日本吹奏楽コンクールで金賞を取れる学校っていうのはもうものすごい少ないんですか。
そうですね、あの全国大会に出られる学校数って、まあ、大体決まってまして、
決まってる、
中学高校ですと30団体ずつです。
ほう。
で大体今3分の1弱。
ああ、そうなんですね。
まあ、あのその時の審査によっても変わるんですけども、うんうんうんうん、あの3分の1前後かもっと少ない数が金賞です。
でその全日本吹奏楽コンクールも先があるんですか。
さすがにそこが一応、
そこはおしまいなんですね、は
い、頂点でございます。
頂点なんですね。やっぱりそこはじゃあ夏の全国高校野球選手権大会みたいな
同じですね
感じになってるわけですか。じゃあみんなやっぱりそこを目指して、そこでもあの3年生は引退ということになるんですか。
いや、そうではなくてですね、
そうでもない、
学校によりまして、あのそこで引退の学校はありますが、あのその後に10月に先ほどちょっと申し上げましたけど、全日本マーチングコンテストっていうのがありまして、
うん、
ここにダブルでエントリーする学校があります、
うんうんうん、
でそこはまあそこまでやりますし、まあ、メンバーが違ったりもすることもあるんですよ、うん、コンクールとマーチングでメンバーを変えたりすることもあるんですけども、かぶ、ね、ってる学校もありますので、うん、まあ、その辺までやって、まあ、場合によっては11月のあたりに定期演奏会をやって仮引退みたいなところもあります、うん、でまあ、コンサートがそこで終わらなかった場合、さっきあの定期演奏会3月に終えて申し上げましたけど、定期演奏会が3月になる学校は一旦仮引退をして受験を済ませて、終わったらまた戻って、
受験を終わってまたやるんですね、はい、
ま、そうです。
そうね、運動部よりも大変な感じしますけれども堀江さんはいつまでやってた。
私はその1回その、うん、勉強して3月に戻ってきて。
戻ったんですか。
みんなもそれもそのためにを楽しみにして受験勉強頑張るみたいな。
コンクールよりもね、定期演奏会の方が思い出になるっていう人たちも多いですし、そういうものじゃないかと思います。
でもそれあれでしょ、受験って受かる人と受かんない人といるじゃないですか。ちょっと気まずくないですか。
そこはちょっと、うん、あの伏せて
伏せてああそこはね、
まあ、あの大体みんなも終わったから、そこは、ま
あ、
お疲れ様っていう形で
やって、はい、で最後のその演奏会に向けてみんなでもう一回頑張ると。
そうですね。
へえ、いや
感動的ですよね最後。
僕の全然知らない世界ですけど、そういうことがねされてたんですね。
そうですね。
いやでもそういう意味ではその3年間を完全燃焼って感じですね。
そうですよね。
そうですね。やっぱ最後に部活をやって終えれるっていうのはすごい嬉しいですよね。
もうあの人にもよりますけど、3年間本当部活のために、特に高校なんかですと中学校に入ってもうこのためだけに3年間を過ごすっていうあの生徒さんもいらっしゃると思います。
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
ガリレオ・ガリレイが観測した惑星は
どこだろう。
身の回りのことや広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝君のもとへ。
土星だって。
毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞。
僕は運動部で高校の時にはボート漕いでたんですけど、やっぱあれですもんね、あのインターハイ予選で負けちゃったんですけど、負けるとおしまいですもんね、そこでね。
そうなんですよね、
うん、それに比べてさらに長いわけですよね。
そうです。なんかやっぱり県大会でやはりあの代表になれないとそこで終わってしまうとなりますけども、
うん、
それでもそうですね、まあ、それがでも高校野球と同じぐらいですか、8月。
ああそうですね、はい。いやでもあれでしょう、堀江さんも受験勉強やってたらその腕も錆びつくんじゃないですか。
あの私の学校はなので1回4月になったら、うん、あの3年生は1回お勉強に集中して
あ、進学校だから
早い。そうなんです。で7月ぐらいになったらまた戻ってくる。
早くないですか。逆に
コンクール引退が2年生でしょ。
そうね、
そういう学校あるんです。進学校ですと。
ちょっと待ってください。またなんかよくコンクール引退なんですか。
要するにですね、はい、あの進学 のために、3年生はもう活動しないっていう学校があるんですよ。進学校に多いんですけど、2年生までで終わり、うん、2年生の夏のコンクールが終わったらさっき言ったみたいに引退してしまって。
あ、なるほどね。
ってことはすごいブランクですよね。
じゃなくて、
うん、
違います。違います、すいません。
そういう学校もあるんですけど。
何ですか。
あ、あの2年生の時普通にやって、3年生の時もの3ヶ月だけちょっと1回休止。
4月から7月までは休止、は
い、あ、してそうなんですか。
そうなんです。
初めて聞いたか
も。あ、本当ですか、
うん、で夏はやるんですか。
夏はやります。
あ、そうなんですね。
そうなんです、
うん、で今度いつ辞めるんですか。
それでその大会が終わったら1回また仮引退というか受験勉強をしてまた、うん、あの定期演奏会で戻ってくる。
コンクールに出るメンバーはそれで大丈夫なんですか。
なのであのさ、あの3年生の時は私も結構受験勉強に集中していたのでとかあるんですけど、まあ、3年生でもまあ自主練とかして、まあ、参加できる土日とかだけこの合奏練習に参加して徐々にこう戻ってきてみたいな感じ
でコンクール出るって、
はい、
すごい。
それ3年生で受験勉強もう諦めちゃってその吹奏楽に打ち込んじゃう人とかもいるんですか。
まあ、あの音大とか目指される方とか。
そこまでのレベル。
へ、すごい、さすがですね。
やっぱそういう人もいるんですね。
いますね、いますね。
ほう、いや、それだったらね、まあ、そういうその部活動とね、実益といいますか、進学も兼ねてやれるわけだから、もう練習に打ち込めると。まあ、でも考えてみれば、スポーツだって、スポーツ推薦とかの人はね、それやってますもんね。
そうですね、結構遅くまでね。
同じですね。結構ね、この話してるだけでもうだいぶ時間経っちゃったんですけれども、まあ、じゃあ、なんかあのせっかくですから、もう少しこのね、あのご自身の体験を聞いて今回はもう終わっちゃおうかなと思うんですけれども、堀さんね、はい、こういうその吹奏楽を実際に高校時代やってたわけでしょ、
はい、
こうどの辺がこう一番印象に残ってますか。
やっぱりあの私定期演奏会が一番こう印象に残って
。おー、さっきの大泉さんの話だけれども、
はい、
コンクールよりも定期演奏会ですか。
そうですね、やっぱりみんなで作り上げるっていうことで、うん、まあ、あの当時の指揮者の方がですね、まあ、大切なものは目に見えないということを教えてくださっていたんですけど、うんうん、まあそのなんですかね、音を演奏してあと観客と一体になった時のこの、まあ、今までやってきた成果がこう演奏として現れる、そこのこの達成感とか、まあ、そのやりがいっていうのを感じるところにやっぱりそうですね、まあ、コンクールもすごいあのはあの一生懸命競うためにやっているんですけど、定期演奏会みんなで楽しむもの。
なるほどね。その今いわゆる試合のような感じでやるものとはまたちょっと違った。
そうですね。あの、うん、なんか演出とかもあって、まあ、みんなで衣装を作って踊りもつけて。
衣装を作るんですか。
はい。
なんか制服着てやるんじゃないんですか。
制服も着たりするんですけど、あのその当時用のその衣装、なんかあのブラスバンド用の T シャツを着て、でなんかあの何人かは踊り、その
踊る。
あの例えばディズニーとかだったら、まあ、そのディズニーのキャラクターが出てきたりとか、あとは
私ディズニーのキャラクターが出てくる。
あの私の時じゃないんですけど、
あのネズミさんですか。
あの私が入部するきっかけになったのが、あの当時アラジンの演奏を演奏してて、
ね、ネズミさんじゃなくてね、
はい、あの、はいはい、青い方の
ジーニーね、
ジーニーの、はいはいはい、衣装を着て
なんかお姫様とか出てくるんですか。
出てきますね、まあ、そういう役をやったり、私の時はあのウエストサイドストーリーという曲をやったんですけど、
はいはいはい、
それであの、まあ、ダンスを経験されてる先
輩も。あれ踊るんですか。
踊ってましたね。
へえ、それはいいですね。面白そう、華やか。
楽しいでしょ、定期演奏会。
そうなんですね、
はい、いろんな思考があって。
そうですね、なんでみんなでこういろんなこう係を作って。
でも踊ったら楽器弾けないじゃないですか。
あ、なのでその人は吹かないです。
吹かない。そういう吹奏楽部員もいるんですか。
あ、はい、あの演奏する側と踊る側みたいな形で、
うん、あ、もう3年ずっと踊ってるってそういう人はいないんですか。
あ、違います、あのその曲だけ。
あ、その曲。あ、それぞれの曲によって。
そうです。
ここは私が吹くと、ここは私が踊るみたいなのが違う。
そうです。なんであの演奏中にこう抜けて衣装に着替えて出るみたいな、こう
なんと早変わりみたいなことやってるんですか。
そうです、忙しい
です。なんか本当に私の知らないところでいろんなことやってますね。
本当にすごいですよね。
それやっぱ吹奏楽部員って男性女性いるじゃないですか、共学校の場合だと。
そうですね、
うん、そこら辺もなんか役割分担とかするんですか。
あ、特 になんかまあその男性役とかがあればその男の子に出てもらったりをしますけど、基本的にあんまり関係なくやってますね。
そういう意味で言うとスポーツと違ってフラットなんですよね。
そうですね、
楽器って別にあの男性でも女性でも吹けますもんね。
はいはいはい、そうですね。
宇佐美さん、そういうそのやっぱなんか定期演奏会の良さみたいなのってやっぱりありますね。
もうすごくあると思います。あのこの仕事になってから割とあのご縁のあった学校の定期演奏会によくお邪魔するんですけれども、うんうん、まあ、コンクールも素晴らしいですけど、あの時の皆さんの輝き、もう自分の好きなことを好きなだけやって自分たちでステージを作り上げてお客さんと一体になる、その学校の一番いいキャラクターが見えるなって思います。
はあ、やっぱその学校によっていろいろ違うもんですか。
全然違います。
へえ、
その違いを楽しむっていうか知られ、あの見るのが楽しくて、まあ、こんな学校だったんだ、こんな部だったんだって思いますね。
うん、そうですね。あとなんかあの OB 演奏っていうのもあって、
OB、
はいはい、あの第1部はコンクールとかあのクラシックの曲をやって、第2部は先ほど言ったのディズニーとかウエストサイドストーリーとか、うん、そういうポップス系のやるんですけど、第3部で OB 卒業した先輩たちが1曲だけ一緒に演奏するっていうので、それのために先輩たちが集まってきてこう同窓会みたいな形で演奏をするんですけど、うん、またそれもすごく
いいですね。
はい、面白いですね。
でも OB だってね、年次どれぐらいなのかっていうのがちょっと気になりますけど、さすがにちょっと若めの人ですか。
割と若めの人たちが、うんうんうんうん、まあ卒業して 1,2 年とか、まあ、もう少し経ってから来られる方もいらっしゃるんですけど、
現役生とつながりのあるぐらいの人たちが来る。
そうですね、が多いですね。
なるほどね。そういう人たちも、ああそうなんですか。
結構あの古い学校で、うん、あの本当に50代60代の方が一緒に吹いてるなんて OB バンドがあったりしますね。
それはそれでなかなかね、いいですね。
味わい深いです。
あ、やっぱり伝統校とか。
そうですね、伝統校かな。
結構やっぱりそのあれですか、体育会の部活とはね違うのかなと思いきや、その先輩後輩の仲みたいなのも深かったりするわけですか。
そうですね、あのすごい厳しいとかではなくて、うん、すごくみんなやっぱあの仲が良くないと音に現れてしまうので。
ああ、そうか。
そうですね。
なるほどね。でもなんかあれでしょう、やっぱりこうね、後輩の方がこうね演奏が上手かったりするとチッとか思ったりしないんですか。
いや、あの逆にもうこれ教えてくださいみたいななんか感じですね。やっぱ
心根がなんか優しいですね。
そんなことない
と思う。やっぱ運動部とかだとそこら辺はね、下級生の方がやっぱりね、あの上手かったりすると、それ当然レギュラー奪われたりとかあるんですけれども、ほら内心は舌打ちですもんね、やっぱね。
吹奏楽にもね、そういうところあるかもしれませんけど。
なるほど。でもやっぱりそこら辺がその2つのステージがある、つまりそのコンペティションみたいなね、こう競争をするところと、そこはみんなでねそれぞれ役割を分担していろいろなことができる場っていうのがあるっていうのは、これはなかなかいいですね。
そうですね、いろんな場がありますね。
お
またの実は運動会とか入学式、卒業式など、うんうん、式典演奏も多いんですね。
あ、そうでしょうね。
まあ、そこを聞いて入る人もいますけども、すごく晴れ舞台。はい、それから先ほどちょっとちらっとご紹介した地域であの依頼を受けていく、まあ、老人、あのお年寄りの施設だったり子どもの施設だったり、そういうのも楽しいですし、まあ、野球応援、高校であれば野球応援っていうのもあります。あの去年甲子園が、夏の高校野球の選手権が、中止になった時も吹奏楽部の子たちががっかりしてました。
ああ、そうなんですね。
これまでなくなってしまうのかと。
あ、
彼らにとっては、まあ、学校にもいりますが、非常にやはりあの仲間を演奏する、うんうん、応援するということにあのすごく演奏の良さ醍醐味を感じて、とても好きになる子どもたちがいて。
あ、そうなんですね。
はい、すごい活躍の場です。やっぱ
り、じゃあ吹奏楽部員にとってもそういうその野球の大会なんていうのが一つの目標にもなる。
なりますね。
まあね、ボート部員としてはね、なんで野球ばっかり行くんだと思ってましたけどね。
ボートにも応援に行ってもらいましょうか。
いやーちょっとね、ボートってね、あれね、例えば1000メートルとか1500メートルとか漕ぐんで、じゃあどこで吹いてもらうのかって話になってますね。
そうですね、そうですね。
あのスタートのところでやってもらうとゴールの時に聞こえないし、ゴールでやってもらうとスタートの時には何も聞こえないってことになりかねませんので、難しさがでね、それね、普通の応援でもそうなんですよね。だから応援の人自転車で走ったりするんですよ。
あ、
まあ、いろんなスポーツもあるし、
箱根もそうですよね。あれ最初と最後だけで演奏しますよ ね、 あの応援、あ、吹奏楽部がやってるんですよ、大学の吹奏楽部が。でもあの確かね、昔のあの旧制中学の資料を調べてましたら、うん、当時の吹奏楽の名門中学 校でレガッタの応援に吹奏楽部が出たっていう
レガッタっていうのはね、ボートの試合のことですけどね。そうなんですね。結構歴史の古いところがありますからね、ボート部っていうのもね、
は
い、
確かボート部
です。まあでも僕の試合には誰も来なかったな。うん、そういう話じゃなかったですね。じゃあちょっとね、今回は一旦この辺で締めさせていただいて、もう一回ちょっとお話を聞いていこうと思います。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、吹奏楽について魚住ゆかりさんと堀江真由さんのお二人にお話を聞いてきました。さて魚住さん、朝日新聞社がこう吹奏楽に関してね、いろいろやってきていますよという話今回しましたけれども、今年もやるということですよね。
はい、なんとかできるように、できる形で実現できるように準備をしております。
はい、
でぜひ皆さんにご紹介したいことが一つありまして、
うん、
なかなかいろんな大会、なんとか全国大会までつなげてやっていきたいと思うんですが、この状況下ですので、お客様に入っていただくのがすごく難しくなっています、うん、ですので一般の方にも広くご覧いただけるように、今年はライブ配信を取り入れる大会がとても増えています、
うん、
11ある吹奏楽の支部連盟、全国大会の代表を決める大会を行うところですけども、そちらの支部大会でもほとんどの大会でライブ配信を予定しています。そのいくつかで朝日新聞もライブ配信のお手伝いをすることになっています、
うん、
もしよろしければ、各連盟のホームページですとか、それから私たちの吹奏楽、朝日新聞の朝日新聞デジタルの吹奏楽ページにも情報を公開していきますので、できればそちらをご覧になっていただいて、ぜひ中学生高校生の演奏を聞くことで応援していただけたらなと思います。
これね、まあ、無観客というのもね、寂しい感じもしますが、
そうなんですよね、
一方で全国どこにいても応援ができる、演奏が聞けるっていう良さもありますからね。
そうなんです、
まあ、そういうところではぜひね、今回のこう、ね、機会を使っていただいて、改めてね、吹奏楽に触れていただく、そんな方にね、使っていただければというところですかね。
はい、ぜひ、はい、お聞きください。
すいません、魚住さん、堀江さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahipodcast朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。